皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月19日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は権力の基盤が妖怪という話です。妖怪ってのは溶けてしまうということですね。よく飴と鞭という言葉を使いますけども、人を思った通り動かせようとした場合はですね、大体飴と鞭を使うというのがこう唯物論的なやり方なんですね。で、飴っていうのは大体金で、でその鞭っていうのは大体武力なんですね。ですから、武力と金でこう人を無理やり動かすと、こういうのは権力であると、よく言われているわけですが、今回コロナもありましてですね、この2つがですね、私は急速に今溶けているような感じがするんですね。例えばその、企業で言いましたらですね、この無知に相当するのが、クビにするってことですよね。懲罰をしたり、あるいはそのクビにしたりするっていうことですよね。で、金っていうのは、うまくいったら金を払おうと、いうことで、なんか言うこと聞いたらもっと金を渡そうということだと思うんですね。しかしこのコロナの様子見てますとね、副業を認めるっていう話をこうしてますよね。副業を認めるというのは、生殺与奪の権を権力が手放すってことですね。いや別に副業で儲ければいいわけで、そしたらその最後まで言うこと聞く必要ないわけですよね。副業がやがて育っていって本業になることもあるわけですから、副業を認めるということはその人の生殺与奪の権を取り上げるという意味ですよね。それからその副業をやるとですね、給料が下がるってケースがあるんですね。というのはその勤務時間を減らさせて、それでその副業していいと、あるいは給与水準を落とすから副業していいってケースありますよね。これはその金を渡さないってことですね。特別に高い給料を渡してると。だから、この職に留まり続けろみたいな形ってありますよね。その高い給料で自分も慣れちゃってるから、それをもらえなくなるような形で転職するのは嫌だと。しかし、その副業ってことだと、その金を渡さないってことになるわけですよね。ということは、これ、金と権力が、いや、金とその武力、飴と鞭がなくなったっていう話ですよね。それとこれ間違いなく政府といいますか、その企業は権力を失いますよね。権力を失って、だから人々が、働いている人たちが自発的にその会社に協力するって以外の方法では人々を動かせなくなりますよね。行き詰まった組織というのは自発的に協力するというものはなくなってるんですね。自発的な協力ってものはなくなって、人々が全部損得だけでその組織の中で生きることを考えているようになるんです。そういたしますとね、金と権力、ごめんなさい、金と武力、飴と鞭以外のものでは人々は動かないわけですね。飴と鞭がだからアクセルとブレーキの使い分けで、これだけで唯物論的に人々を、合理主義的な方法だけで人々を動かしているという組織の場合は、副業とか認めるとこれ崩壊するんですよね。でもなんかどんどんやってますよね。在宅勤務ってみたいなもんで、勤務時間の管理があるようなないような感じになりますよね。でこれやっていくとですね、その間にいろいろみんな考えるし、なんか他のこともできるようになりますからね。時間がありますから、これも権力手放すことにつながってきますよね。だから世界中なんかやっぱりこのコロナでね、在宅勤務も進めていき、それからその結果的に給料も下がってきちゃって、副業せざるを得ないという人も世の中結構いるんで、そうするとやっぱりこれ限りなく日本だけじゃなく、そういうことやってる国は、権力、企業の権力基盤がどんどん溶けていきますよね。国にとってももちろんそうですね。武力と、それからその金ですかね。まず武力ってことで言いましたら、コロナ反対のデモとかものすごい今世界中でこう起きていますけどもね、あれもやっぱりその限度ってものがあって、あんまりやるとですね、 大暴動になっちゃうわけね。大暴動になってる国も地域もありましたものね。だからあれもほどほどにしとかなきゃいけないわけですよ。いくら国家だからといってですね、金と権力握ってるからといって全部思い通りになるなんてことは古来ないわけでありますね。ローマ帝国しかり、その前にギリシャしかりですね、いかな先制君主といえどもですね、いつも思い通り物事ができるってわけでは全くないわけですね。で、逆に言うと、その武力を出しても物事が収まらなくなった瞬間っていうのがあって、これはやっぱりその、まあ、権力の崩壊の瞬間ですよね。武力を使っても人々が動かなくなったら、これはその権力が崩壊したってことをはっきり示したって形になりますね。あるいはなんかその金の話で言うならば、の福祉国家の崩壊とか年金の崩壊がそれなんですね。まあ言うこと聞いてればですね、ちゃんと政府が金出してくれるだろう、現職の時代も老後の時代もと。だから福祉と年金で、金もらえるからついていこうという人たちも、いやこれがないんだということが分かったら、それ言うこと聞かないですよね。銀行で取り付けが起こったとかですね、あるいは年金を大きく減らされたとか、あるいは反対増税されたとかですね、いうことになって金を巻き上げられる方になったらですね、それはこんなものは言うこと聞かないですよね。で、そういう矛盾ってコロナで一気にこれ拡大したと思いますね。日本もそうですけども、いい加減にしろと、ふざけんじゃないと。だからもう政府の方も怖くなってですね、あんまり手荒なことできませんよね。で、例の何です、時間短縮ですか、あれに対するその罰則になっていたって、なんか過料が少しある程度ですよね。まあそれ以上のことはなんかできそうないし、あれも要するに裁判所でどういう判断になるかですよね。まあそんなことでやってるわけでありまして、だから結局のところ、なんていうかな、国家の力も弱ってきた。で、日本だと3回目の緊急事態宣言で金出さないですよね。金出さないっていうことは、あとだからね、金取る一方だってことですよね、出さないってことは。で、コロナで大変になっても、まあ飢え死にしろと、大変な人は飢え死にしろと、会社潰れろと、特に企業の給付金ですよね、給付金出さないわけですよ。もしかしたら会社潰れるとこ出てきますわな、潰れ出てきて、でその後はですね、働いてる人を路頭に迷う可能性ありますよね。そしたら食い詰めちゃう可能性ありますよね。大変なことじゃないですかそれ。でも金出さないですよね。出さないということは、まあ金くれるんだから言うこと聞いておった人たちが聞かなくなりますわね。だから支持率ずんと下がってるんでしょう、自民党もね、あ、菅内閣もね。それから政治家がそうなんですね。自民党なんかすごく顕著なんですけども、あれもほっきり、まあ金と権力なわけですよ。権力っていう意味で言ったらね、まず公認を取れるか取れないかですね。公認を取れないと、例えば今議員やっても次の選挙で公認取れなかったら、まず大体落選ですよね。そうするとやっぱり、まあ言うこと聞きますよね。次の選挙で公認もらいたければ、党の執行部に言うこと聞けと。しかしですね、党の公認だから落選すると。党の公認候補と無所属の保守系が戦った時に、無所属が勝ちそうだってことになったら、党の公認候補になるってことは負けるってことですね。例えばその今度の東京都議会議員選挙、あるいは主催地は東京都ですよね、日本国ではなくて。主催地の東京都の小池知事がですね、五輪中止を決めたと。で、しかし重大なことだから、都民の皆さんの判断を仰ぎたいということで、東京都知事が、都民ファーストですか、五輪中止をですね、公約に掲げるということになったら、今度自民党の方はですね、自民党と公明党は五輪断行ということを公約に掲げるわけですね。世論調査やるとですね、もうオリンピック反対がですね、もう6割以上いるわけですから、もしたらそれは五輪賛成いった方が負けますわね。だし自民党公認候補、公明党はまあ勝つかもしれませんけども、自民党公認候補負けますわね。それはバカみたいな話じゃないですか。で、それも本当にはっきり言って、権力にひれ伏して自民党公認もらったって、それ落選するためのね、落選するために頑張った話になるわけで、これ完全に権力崩壊ですよね。じゃあ今度自民党の中で上に行きたいと、副大臣や大臣になりたいと、だから一生懸命ですね、上にごまをすると。細田派なんてありますよね。細田派なんていうものは まあとにかくあそこ中堅以下の議員たくさんいてですね、でみんなそのお役を待ってるわけですが、役を待ってんだけども全然回ってこなかったわけね。要するに安倍以来ですね、もうとにかく人事は自分たちでたらい回しちゃって、でみんなはその多くの人に人事回ってこないわけですよね。とそれもバカみたいな話で、執行部の言うこと聞いて、派閥の言うこと聞いて、でおとなしくしてりゃ、今度はなんか役を回ってくるのかと思ったら何も回ってこないと。でそれで今度ですね、自民党が負ける選挙になるですね、まあ、負けるために立候補するみたいな話になっちゃって、だからその全然関係ない人たちがね、無所得で当選する可能性も出てくるわけですよ。いや、あるいはね、あの野党が統一候補立てれば野党が勝つわけですよね。そうなってくるとバカみたいな話じゃないですか。何のためにですね、その首相のお膝元派閥で今までじっとして売り言うこと聞いてたのかと。このままですね、要するに防空壕に入ったまま空襲で蒸し焼きにされて死んじゃうみたいな話になりますよね。早く防空壕から出ればよかったって話になるわけで、これも完全にですからあれですよね、権力の妖怪溶けていく状況ですね。金の話もそうですよね、利権ですよ。まあとにかく自民党なんてものは金で集まってるみたいなところですから、腐敗して金を持ち逃げすることがですね、当たり前のようにまるで空気をね吸って吐くようにやってた人たちが多かったわけなんで、でもそれが次々摘発されてきてるわけですね。いろんなその汚職事件が摘発されてきていますよね。そうするとそれ金入らないと、でその自由に金使えないということになると、いやその今度は選挙をする支援者の方ですよ。あの先生をあの人を議員にすればですね、うちに金が入ると、金もらうためにあいつを支援して、その金使って支援して、で議員にさせてやろうって言ってさせたと。でも金が入らないとなったら、いやそれ金出さないよね。利権ってのはそういう構造でしょ。要するに誰かの懐に金が入るようになってて、その人から金を出させて選挙に勝つってるわけでしょ。ところがその利権で、利権がなくなっていくってことは支持者に金が入らないわけよ。そしたらそんなもんですね、金のためにステージが選んでる人たちはそれ政治やるわけないわな、また勝手にしろですわ。これもだから完全に権力の妖怪ですよね。だからこの財政危機というのはそもそも権力を溶かす力があるんですよ。財政危機って言った場合には要するに金出さないっていう意味だから、それそのものは権力を溶かすわけね。だからその権力好きな人は財政危機って言葉一番嫌いですよね。で要するに金を絞るっていうのは未来のためとか言ってるけども、あれは自分のためなんですよ。自分のために金が自分のところに金が来ないってことが一番のだから彼ら問題で、まあ二階みたいな古い政治家もあんまいませんからね。やっぱそれはみんな離れていきますな。まあそういうふうに考えるとですね、こう自民党なんかも随分権力の基盤は途切れたと思いますよ。あと役所がそうですよ。あの言いたいことをあってもじっと黙って聞いてると、昔はですね、あのちゃんとあの役所がね、再就職を支援してくれたわけですよ。一生食いっぱぐれないようにしてくれたわけだ。これ民間問題ですわな。でももうそんな習慣はとっくの昔になくなっちゃってるわけだ。で今度はあとは懲罰だなんだかんだ言ったって、最近はセクハラだとかマタハラだとかですね、パワハラだとかハラスメントがすごいから、なんかぐじゅぐじゅ言われたらですね、訴えたらですね、それで通っちゃうような時代ですよね。だから要するに、まあ、役所に行って少し役所を見てみよう、経験積んでみようっていう範囲で役所行くのはいいんだけども、なんか一生やろうなんて人は特にキャリアの役人なんかではあんまりいないじゃないですかね。大体ろくなことないもんね、上に行くとね。あれも完全に権力崩壊だよね。役人そのものを束ねることができないんじゃない。そこを持ってきて例のね、安倍だその菅がですね、自分のその言うこと聞くやつだけですね、こう選んでね、チェリーピックして上に持ってったと。ところがそいつらがですね、みんなそのスキャンダルの束当たってひっくり返ってったと。ああいうの見りゃですね、まあ何か要するに召集令状に聞こえますよね。ごますってですね、何度も言うこと聞くっていうのはそれは召集令状で、で帰ってくるときはですね、まあコツになって帰ってくるというみたいな世界になってるわけですよ。あんなもん権力なくなりますよね。それからアメリカがですね、まあドルとそれから軍の引き上げやってるわけですよ。これもだから金とあのアメとムチの引き上げですよね。アメリカ軍がもう帰っていったらですね、いやそれはアメリカ軍をね背中に背負ったですね、 それこそ菱の大門をですね、見せびらかしながらですね、俺は後ろに怖いのついてんだぞって言ってる人たちがね、怖いのがいなくなったらですね、弱いもんですよ。日米安保があるぞとか威張ってたってですね、アメリカ帰ったらもう何もないでしょ。イスラエルだって結局アメリカは何です、呆然と見てる、呆然と言いますかね、まあじっと見てるだけじゃないですか。誰も助け来ないよね。バカみたいなその掛け合い漫才みたいなことやってさ、偽装工作で今までやってたらこれは本気になっちゃったわけでしょ、本気になっちゃったわけだ。お手上げじゃないですか。バカみたいな話でしょ。で、後ろに本当に怖いのはロシアが控えてるわけですよ。イスラエルもね、イスラエルを本当にロシアが止めようと思ったら止まりますからね。どうもロシアの言うこと聞くしかないで、そうするとまあアメリカ帰っちゃったら、これはやっぱりロシアの言うこと聞く概念を見切らないですよね、あれね。アメリカの戦争屋に生きる道なんかもないじゃないですか。俺もだから要するにね、アメリカ軍引き上げるということはアメリカの権力を傘に着ていた人たちが権力を失うということですよ。もちろんアメリカはだからもうね、自国中心で、行くんで、アメリカンファーストで、だからそれいいわけですよ。アメリカンファーストについては、あの前からあの、前の国務長官がね、いろいろ言ってますよね。あの要するにそれはね、どの国にとってもいいことなんだと。自国ファーストというのはどの国にとってもいいことで、アメリカだけのことじゃないんだよということを言ってますね、あのポンペオがね。今でも時々あのツイッターでそう書いてますよね。その通りなんですよ。だから要するに他国に対する権力はもう手放すと、引き上げるってことですな。で、金もそうですわ。要するにこう、まあ、特にクリントン政権なんかそうだけど、金の出し入れもですね、十分権力の裏側だったわけね。金で武器に変えますから、金で武器に変えるから援助も変えるから、これで金の出し入れで世界を動かしてたわけですよ。これも引き上げると、やめると。だから要するに、まあ、ドルがそうですね。ドルそのものもなんか一つの、まあ、金と無知ですわな、これ。その道具ですよ、重要な。鉄砲玉と金ですから。これも引き上げると。まあ、世界無秩序になりますよ。だから、こう、本当にですね、まあ、もともと日本はだからバブル崩壊ね、平成のバブル崩壊からですよ。平成のバブル崩壊から、だんだんだんだん、その、企業や国の権力が溶けていったんだけども、まあ、これがそのコロナで一気に完全に溶けるに近いところまで来たと。特に大きな会社ね、大きな組織、有物論的にしか動かない組織はもうほとんど壊滅に近いところまで来たと。日本政府や大企業ね、それからアメリカの場合はトランプになってからだね。トランプになってからこれが一気に溶けてきて、これからトランプ劇場後半ですけども、これもほとんどなしにするんでしょ。トランプ劇場後半はこの、言ってみればアメリカのね、世界に伸ばしていたアメとムチはなしにするんでしょ。あなたは勝手にどうぞということになると、要するに、まあ、菱の大門みたいな当てにしてた連中が全部いなくなるわけで、そういう権力がなくなってきますから、そうするとなんか、やっぱ世界はだいぶ変わるし、まあ、そういう連中がいなくなれば、また新しい秩序が生まれますよね。いや、なかなかすごいことだなと思うんですね。で、やっぱりこれ、コロナがなかったら、ここまでなんか、とことんいかなかった可能性ありますよね。コロナがなければ、ここまでとことんはいかなかった可能性あります。でももうコロナになった以上はですね、まあこれはとことんまで行っちゃったということで、ですからこう、唯物論的リーダーシップなんでしょうかね、金と武力で動く世界は、みんなもがくんだけども、何もできないと。で、彼らが改心するかどうかは非常に私は疑問でね、今、唯物論的なことしか信用できない人が、理念とかですね、高尚なことを、そう簡単に私は信じられると思えないんですよ。で、ですから、要するにこう、なんて言いますかね、夢の中ではもがくような世界だと思うんですね。なんかこう、想念の中でこう、夢の中でこう、もがき続けてんだけど、全然動かないと。悪夢にうなされてるような世界にもはや今なってると思いますね。菅内閣もそうだね。菅内閣何言ったと、俺ワクチンなんか全然動かないじゃない。ねえ、もう早く、いつ菅は総辞職するんだろうってみんな見てますから、まあ、動かないですよね。だから、まあ、そういう意味で言うとですね、悪夢にうなされて、こう、もがいてるような世界が広がってるって感じがしますね。ですから、そういう意味では、これからはその権力ってものはないわね。権威というものは世の中にあるんじゃないかと思うんですが、あとはだから、結果的に人々が自立して横につながるっていう横型の世界しか残ってこないわけで、そうするとやっぱり唯物論が先に来るとできないし、しかも組織の上もですね、一人一人の中のスタッフ、組織の中にいる一人一人の思いと行動によって決まりますから、 今までの組織論的なやつのもですね、量子論的なものに変えなきゃいけないわけね。量子論的な世界ですね、その量子みたいなものがいつも組織を出入りしてるという量子論の世界のリーダーシップに変えなきゃダメなんで、そのとまあうちで昔からねやってるベティン先生のリーダーシップみたいなああいうやつに変えなきゃ全くダメなんで、ですからやっぱここはですねすごく大きなリーダーシップの変化だなと、まあ今しみじみ見てて思うんですね。権力が解けてきますとしばらくはですね混乱が続きますけども、まあその先によろしいんでですね、ここはぜひですね突破していくしかないというふうに思っております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、権力の基盤が妖怪ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。